よ。お休みの日に何したか日記書いて先生に出さなきゃいけないの。昨日書き忘れちゃってたから書いとかなきゃって思って。宿題はね、ちゃんとやらなきゃ賢くならないよってお姉ちゃんも言ってたから。兄さんとしたことは書けばいいよね。 かきもしなきゃ。ごめんなさい。お兄さんは好きなことをしてていいからね。形してたっけ。こんなだった。伸びるからこんな感じ。ピンク。あ、緑もあった。いろんな色あるな。ブルブルするとこ だ。見る？いいよ。どう？よく描けてるでしょ？昨日お兄さんと遊んだこと。しこれだってわからないように書いてるし、大丈夫大丈夫、すずとお兄さんにしかわかんないって。うん、お兄さんがそう言うならやめとこうかな。お兄さんに迷惑かけたくないし。謝らなくていいよ。なんかね、秘密にするのってドキドキするし、そうそうするから、なんかすごい楽しいなーってなるんだけど、でもね、誰かに自慢したいって思って、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ誰かにお話ししたいなってそう思っただけなの。大丈夫、誰にも言ってないよ。我慢するね。上手でしたって書いてくれるの。でもね、お母さん忙しそうだから、お兄さん、すずの宿題手伝ってくれる？ありがとう。聞いてくれたらいいの。それでね、後で聞いた人ちゃんと読みましたって書いてくれたらいいから。ありがとう。すっごい助かる。それじゃあお兄さんいい？ソクと人魚。人魚は南の方の海にばかり住んでいるのではありません。北の海にも住んでいたのであります。北方の海の色は青うございました。ある時、岩の上に女の人魚があって、あたりの景色を眺めながら休んでいました。雲間から漏れた月の光が寂しく、波の上を照らしていました。どちらを見ても限りないものすごい波がうねうねと動いているのであります。なんという しい景色だろうと人魚は思いました。自分たちは人間とあまり姿は変わっていない、魚やまた底深い海の中に住んでいる気の荒いいろいろな獣などと比べたら、それほど人間の方に心も姿も似ているかもしれない。それなのに自分たちはやはり魚や獣などと一緒に冷たい暗い気の滅入りそうな海の中に暮らさなければならないというのはどうしたことだろうと思いました。長い年月の間話をする相手もなく、いつも明るい海の表を憧れて暮らしてきたことを思いますと、人魚はたまらなかったのであります。そして月の明るく照らす晩に海の表に浮かんで岩の上に休んで、いろいろな空想にふけるのが常でありました。人間の住んでいる町は美しいということだ。人間は魚よりもまた獣よりも人情があって優しいと聞いている。私たちは魚や獣の中に住んでいるが、もっと人間の方に近いのだから、人間の中に入って暮らさな、人間の中に入って暮らせる、暮らされないことはないだろうと人魚は考えました。その人魚は女でありました。そして身持ちでありました。私たちはもう長い間この寂しい話をするものもない北の青い海の中で暮らしてきたのだから、もはや明るい賑やかな国は望まれないけれど、これから生まれる子供にせめてもこんな悲しい頼りない思いをさせたくないものだ。子供から別れて一人寂しく海の中に暮らすということは、この上もない悲しいことだけれど、子供がどこにいても幸せに暮らしてくれたなら、私の喜びはそれに増したことはない。人間はこの世界のうちで一番優しいものだと聞いている。そしてかわいそうなものや頼りないものは決していじめたり苦しめたりすることはないと聞いている。一旦手付けたなら決してそれを捨てないとも聞いている。幸い私たちはみんながよく顔が人間に似ているばかりでなく、胴から上は人間そのままなのであるから、魚や獣の世界でさえ暮らされるところを思えば、人間の世界で暮らされないことはない。一度人間が手に取り上げて育ててくれたら、きっと無慈悲に捨てることもあるまいと思われる。人魚はそう思ったのでありました。せめて自分の子供だけは しい町で育てて大きくしたいという情けから、女の人魚は子供を陸の上に産み落とそうとしたのであります。そうすれば自分は再び我が子の顔を見ることはできぬかもしれないが、子供は人間の仲間入りをして幸福に生活をすることができるであろうと思ったのです。遥か彼方には海岸の小高い山にある神社の明かりがちらちらと波間に見えていました。あるよ、人魚、あるよ、女の人魚は子供を産み落とすために冷たい暗い波の間を泳いで陸の方に向かって近づいてきました。ここまでかな。どうだった？すずちゃんと読めてたでしょ？じゃあここに書いて書いて、よく読めましたって。ありがとう。これで今日の宿題おしまい。